絡めた小指、何を思っただろう。
覚えているのは、夕日に沈む町を見下ろした小高い丘の公園。
砂場の真ん中にあったドーム型の滑り台。
その上で何も言わずに、誰かと私、茜色に染まる日々。
遠くで電車が糸のように動いていて、そんな景色ばかり覚えているのに。
あなたと交わした約束も、あなたの声も表情も、はっきりと思い出せない。
ここから見る風景は変わらない。自分だけがひどく変わってしまったのだ。
それが当たり前だと理解していても、ただひどく胸を締め付ける。
いいんだよ、それで。
そう聞こえた気がして振り返る。誰もいない公園、ドーム型の滑り台。あなたはまだここにいるのでしょうか。
ねえ、遊ぼう。なんで何も言わないの。
僕に言ってる。
あなた以外に誰がいるの。
驚いたな。君には僕が見えるのか。
何言ってるの。ほら遊ぼうよ。
なんとなくそれもいいかと魔が差した。
他愛のない遊び。砂場でお城を作るだけ。滑り台を滑っておしまい。そんなどうしようもなく呆然とした時間だった。
ねえねえ、名前はなんて言うの。
名前。
さあ、あなたのお名前。私はね、ユキっていうの。
ここだよ。
え？何？聞こえない。
うん、君は人間だからね。僕の名前は聞こえないと思う。
よくわかんない。
そっか。
あだ名は？
あだ名？
そう、友達同士で呼び合う名前なんだよ。
友達同士。そうか、それならいいかな。僕は
見事寝ちゃってた。そう、確か見事。私がつけたのか、それとも彼がそう名乗ったのか、今となってはもう思い出せないのだけど、大事なものをもらった気がする。大切な約束をして。何だったっけ。電車が止まる。そうだ、ここで降りなければ。最寄りの駅から実家までそう遠くはない。少し寄り道をしたい気分になって、子供の頃よく通った公園に行こうと思った。夕日が穏やかに街を包む懐かしい景色。近々ここから見える風景は地域開発のために一変するのだという。山の一部が切り崩され、新たに住宅が築かれる。 それを少し寂しく思う。思えば、ずいぶん昔のことのように思う。あれから小学校、中学校、高校、大学、就職。突起すべき困難もなく、友人に恵まれ、それなりに幸福だ。恋人もいる。その彼から結婚を申し込まれたのが、つい先日のことだ。懐かしいな。ちっとも変わってない。当時、この公園はなんだか怖かった。それで近寄らなくなった。いや、怖いことがあったのか。
やあ、ユキ、しばらくぶりだね。
誰かに呼ばれたような気がして振り返る。でも、誰もいない。
ごめんごめん、驚かしちゃったかな。
声はそれでも聞こえていて、しかしその主の姿は見えない。
あ、怖がらないで。多分今はもう君に僕は見えないから。お別れを言いに来たんだ。
みこと、みことなの？
そうだよ、覚えててくれたんだね。嬉しいな。ずっと前、ここでよく遊んだよね。
どうして声だけが？
もともと僕らはそういう存在なんだ。姿が見えていたこと自体驚きなんだよ。今こうして声が聞こえていることも、実のところ驚いている。
あなたは私が勝手に作り出した友達だって思ってた。周りの子にもあなたは見えなくて。あなたは、幽霊、なの？
似たようなものかな。でも、また会えて嬉しいよ、ユキ。
私、ずっと忘れちゃってた。子供の頃、あなたとした、とても大切な約束。
いいんだ、それで。
ごめん、ごめんね。とっても大切な約束だったのは覚えてるの。でも、それがなんだか、思い出せないの。
ユキ。
お願い、知っているのなら教えて。私はあなたから何をもらったの？
思い出さない方がいいこともあるよ。もう、手遅れだ。
声は、私のすぐ後ろから聞こえた。ゆっくりと振り返ると、懐かしい姿のままの巫女がいた。みこと？
ユキ、僕が見えるの？
今ならわかる。変だと思っていたみことの服は、神主なんかが着る和装のいでたち。なんで、みことが、いる？
大間が時、黄昏時、陰と陽の交わる夕刻は、不思議なことが起こるものだよ。案外、神様ってのも気まぐれなんだね。綺麗になったね、ユキ。
みことは変わらないね。子供の頃のまま。その懐かしさに、私の記憶が席を切ったように溢れ返ってくる。あの日のことも、鮮明に。
みこと
ユキ、また来たの？
失礼しちゃうな。せっかく遊びに来たのに。
ごめんごめん。でも一人だと危ないよ。
だって他の友達にはみことが見えないんだもん。
そうだね。あんまり僕とばかり遊ぶと友達がいなくなるよ。
なんで？
見えない子と遊ぶ子なんて気味が悪いだろ。
そうかな。うん、いいの。私はみことと遊びたいんだから。
ありがとう。
そういえば、みことはいっつもここにいるけど、家はどこなの？
山の中の神社だよ。
神社に住んでるの？もしかして、神様？
うん、そうだよ。
すごい！ い、私神様と遊んでるんだね。
信じてないでしょ。
そんなことないよ。でも、じゃあ何かすごいことしてよ。
すごいこと？
うん、敵をブワーってやっつけたり、バリアーとか。
バリア
ー？とにかくすごいこと。
そうだな。じゃあ交換条件。
交換条件？何それ？
約束のことだよ。
いいよ。何？
僕のこと忘れないでくれる？
何それ、変なの。
力を使うにはね、誰かが僕のことを大切にしてくれたり忘れないでいてくれることが必要なんだ。
いいよ、忘れない。ミコトのこと忘れたりしないもん。楽勝だよ。
ありがとう。じゃあこれをあげる。
綺麗な石。うわー、宝石。
うん、首飾り。
いいの？
お守りだよ。大事にしてね。そしたら僕が君を守ってあげる。
大切にする。約束。
うん、約束だ。
みこと？どこ？
みことは私の前から消えた。それがなんだか恐ろしくて、私はそれからその場所に近づかなくなった。そうだ、首飾り。いつも持っていたお守りだ。みことは山の神社の神様で、でもあの山は確かもうすぐ。
思い出した？忘れててもよかったのに。
いつも守ってくれてたの。私が困った時は誰かがいつも手を差し伸べてくれた。友人に恵まれた。不幸という不幸もない。それはいつも守られていたから。
約束だからね。
ごめん、ごめん。
いいんだよ、子供の頃の話だ。それに、
みことは優しい笑顔で笑った。
ユキにはもう守ってくれる人ができたでしょ。
みこと、
僕はもう君に会うことはできないけれど、それでも君のことを思うよ。君が幸せになるように。
なんで、どうしてそんなに。
短い間だったけど、僕にとって君が一番の友達だから。
みことの姿がぼんやり光って、外側からこぼれるように光って消えていく。
もうお別れだ。最後に会えて嬉しかったよ。
待って、みこと、行かないで。
もっと喋りたかった。いっぱい言いたいことがあった。優しくしてくれて嬉しかったこと、一緒に遊べて楽しかったこと、約束も、あなたのことも忘れてしまったけれど、それでも私にとってもあなたが一番特別な存在だったこと、そのどれもが言葉を得ずに消えていく。
さようなら、ユキ。大好きだよ。
その言葉を最後に、みことは消えた。涙が溢れて溢れて止まらなかった。みこと、
みこと！
いくら名前を呼んでも、みことはもう私の前に姿を現すことはなかった。しばらくして山を削る工事の途中、朽ちた社が見つかったことを耳にした。私はまだ彼の笑顔を覚えてる。
平成31年4月30日午後9時18分を回りました。新刊あかねがお送りする、新刊あかねの癒しの部屋へ皆様ようこそ。さあさあさあさあさあさあ、本日も、アシスタントというか、またまた、サポートというか、声優の横尾美穂さんにお手伝いしていただきながらお届けしようと思います。横尾美穂ちゃんです。
はい、
こんばんは。
またまたやってまいりました。こんばんはです。
今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
美穂ちゃん、
はい、
終わるで。平成
終わっちゃいますね。
終わるね。あと2時間40分もしたら令和ですね。令和
なんか実感ないですね。
実感はないね、うん、あのこう平成ってこう平成ってこう額が上がった時、はい、平成って思ったもんね何って。なんか昭和生まれで、1月7日その昭和天皇が、ご逝去なさった日って、
はい、
高校1年生の冬だったんですよね、私ね。でほーと思って、うん、で高校1年生の冬から現在に至るまでが平成なんですけど、そうちょっと言うとこうもう青春時代とか、
はい、
うん、多感な頃をが私にとっての平成なんですね、
うん、
で私たちの、まあ、世代って、まあ、40代50代60代の皆さんとかもそのほぼほぼその自分の人生の半分を、平成が
そうですよね、
うん、を過ごしてきてるんですけど、
はいはい、
濃かったよ平成って。
平成が、
うん、そうね、高校1年生になるまでその例えば首相が変わるとかさ、なんかどっかの会社ができただ潰れたとかってさ、そんなにこうオイルショックの時に生まれてるらしいんだけど、私って。
あ、そうなんだ、ね、
そうそうそう、なんかもうなんとなく流れてたというか、いつも右肩上がりにこう、はい、どんどん躍進していくだけ、こうスーッとしたけというか、スーッと流れてるような感覚だった、子供的にはね、子供時代としては。
昭和がですか。
うん、昭和、私が生きた部分の昭和はね、15、6年間って、はいはい、でも平成ってさ、地下鉄サリン事件があったりとかさ、阪神淡路大震災があったりとか、
わかんないっていうか、ギリギリ生まれたぐらいがそのぐらいですね、
東日本大震災があったりとかさ、
う、ね、もう
なんか地球が動くっていうかさ、
あ、
ひっくり返されるみたいな。
そうですね、すごい いろいろあった。
そうなんですね、激震の時代だったなって。
うん、
もうなんか雨降って地固まるとかさ、一回壊してもう一回作り上げるとかってよく言うけど、
うん、
あのちょっとしたことでもさ、
そうですね、
一回解体してもう一回作り直そうとか、
うん、
なんかあるけどさ、そのなんかこう狭間みたいな、昭和とこう令和の狭間をこうなんていうの、つなぐためのさ、
はい、
一回
こう本当に
解体
した、
ザ解体みたいな。
そうですね、
人のこう生き方みたいなのもさ、一回なんていうのこう右に習えとか、
うん、
こうね、いつも私言ってるけど常識でしょうとか、常識の中で生きるのが正しいでしょうとかいう時代から、まあ、戦争とかもさあったりとかした時代が昔あったわけじゃんね、
はい、
戦争はさすがに私も知らないけど、そういうこう権力の中で生きることっていうのが正義とされてきたものと、
うん、
これから多分、まあ、私の予想はやっぱりとっても自由になっていくと思うんだよね、
はい、
うん、あの不思議な人たちがどんどん増えてくる。
そうですねなんかそんな感じはしますね
そうちびっ子たち見ててもやっぱりあの親がコントロールできないぐらい不思議な子たちがやっぱり生まれてる感じなのね。でその狭間のこの移り変わりをこう31年、ね、かけて、過ごしてきたんじゃないかなって思うんですけど、なんていうかな、まあ、引き寄せとかね、私やっぱスピリチュアルの、
はい、
ことをこう と織り交ぜながらというか、やっぱり見えないものの力って私は信じていて、うん、ほらねほらねってこうなんかちょっと予言したりとかさ
そうですよね、う
ん、ちらっとその人ね、なんか相談してくれる人から感じるこうちょっと先をこう感じた時にお伝えしたりとかして、やっぱりどんどんその方がさ、うん、自分を許して、自分を認めて自分を信じることがだんだんだんだんこう薄皮を剥ぐようにこう軽くなっていくのをこう見てきたんだよね、ずっと、うん、うんうん。で自分自身も誰かの役に立って叱るべきっていうかね、誰かの役に立ちたい、立たせてもらうのが当たり前みたいな、うん、感覚で、奉仕の感覚で、
はい、
ボランティアとか奉仕とかの奉仕なんだけど、
うん、
そういうイメージで自分が動いてきてたんだけど、そ
う、うん、
誰かのお役に立ちたいっていうのの色合いがちょっと変わってきたの、この、うん、この平成の中で自分がどう移り変わったかを振り返ると、うん、まずは自分を幸せにすることが本当に第一優先なんだよね。
ああ、人のために奉仕するには、
そのためには自分をまず幸せにしてあげないと、いくら経っても人誰のことも幸せにはできない、うん、っていうことが分かったの。
そうなんだ、
うん、その不幸な人にね、継いでもらったご飯は美味しくないんだよね。なんだろうな、ご飯継ぐの一つにとっても、例えばイラッとして入って、
ああ、それは
継いでもらってるわけさね。
うん、
いや、継いでもらうというだけの例えていくと。でも、幸せそうにこう、今日も一日じゃないけど、今日も楽しいなって気分で、継いだ人は入って渡してくれるわけやんか、
うん。
もうね、単純にそんなことなんですよ。自分を幸せに、できたらおのずとっていうかね、自然にそれを受け取ってもらえるようになることが人を幸せにするっていう。
ああ、そうなんですか、
うん、
私ちょっと話の腰折るようであれですけど、
うん、
私は今までこう自分のことしか考えてなかった、
うん、
でまあ今も多分そうなんでしょうけど、
うん、
でも周りを見てみると、うん、割とみんな人のために動く人が多い、
うん、
だから自分がいくら損っていうことはあれかもしれないですけど、自分がいくら労力を使おうとも、
うん、
こう助けてくれる人が多かったんで、
うん、
あ、私もそうしないと、
うん、
なんか人ってついてこないのかなって思って、
うんうん、
だからまずは人のためにやることが自分のためみたいな、ちょっと今茜さんがおっしゃったことと逆のことを私は最近思ったんですけど。
あ、そうなんだね。その自分のことだけを考えるっていうののニュアンスがまたちょっと違うんだよ。その信じてるか信じてないかがまず大事なんだ。
自分のことを、
そうそうそうそう、自分のことを考えるときに、
はい、
自分のことを、考えるときにだよ、自分を信じて出す答えと、自分がダメだと思って信じてない上で答えを出すのとでまた変わってくるんよ。
あ、
自分のことだけしか考えてないっていうものの
後者かもしれんです。
そこなんだよ、私が言っているのは。そうそうそうそうそう、だから自分のことだけを考えてって言うのって、なんていうかな、こんなんじゃダメだとか自分を否定するとか、はい、いうところをね、ぜひガツンとちょっともう 瞬時にも変えていただきたいんですよね、うん、私が生まれてきた意味は何だろうっていつもこう考えていただける時間を持ってくれるといいなと皆さんに思うんですけど、
ほう、
そうそうそう、人生の、あなたの人生の司令官ね、司令官はあなた自身なんですよ、
うん
うん、でその好き勝手生きろって言ってる意味じゃわけじゃないんだけど、
はい、
なんていうか、何かを我慢してこれをしなければならない、誰かのためにじゃないんだよね、それは幸せなことではないんだよ、
うん、
折り合いをつけるとまた違うけどね、ちょっと違う話になるけど、そのなんていうかな、じゃあなんで我慢をしないといけないのってな、そこも考えてほしいんだよね。我慢をしなくてよくて、
はい、
自分も幸せで、うん、自分のことを認められるような生き方を見つければいいわけさ。
はあ。
そう。そしたらそこに同意してくれる人がそこに必ずいるわけさね。そしたらみんな幸せなよね。例えばその声優さんだから、まあ一つの物語を作るときにさ、
はい、
いいものを作ろうって思ってやるじゃない。で、手応えがあるのってさ、
うん、
自分を生かせた時と思わない？
あー、そうかもしれないですね、
うん、こうこのやその役のさ、そのなんちゅう主人公がいたとしてさ、主人公の役だったとしてさ、
はい、
その子のその人の生き方がさ、グッときてさ、
確かにバシッてきた
時、そうバシッてきて自分の声もバシッてはまってさ、で他の皆さんもさ、バシバシバシって決まってさ、
はい、
なんていうの、その情景も浮かぶしさ、声だけ聞いてて情景も浮かぶし、朗読劇だった場合にさ、でお客さんがまた感じるものがあったりとかしてって、だんだんみんながそこにギュッとなんていうかな、手応えを感じる幸せって、自分のことをそこにバシってはめれた時にいいものができて、そのいいものを聞いた時にお客さんも何かグッとくるっていう循環が始まるんだよね。
確かにそれを言われたら、うん、自分を幸せにしなきゃいけないっていうのはなんかすごい風に落ちました今。
そう、そういうことなんだよ。自分が納得する生き方を選択していくために自分のことを考えるってこと。
じゃあその自分を認めないまま誰かのためにっていうのはちょっと違うってことですか、
うん、違う
の、方向として
うん、
ちょっと幸せじゃなくないっていうことですか、
う
ん、
そう。だからいつも軌道修正を促されてしまうんよ、うまくいかないとか。だいたいほらなんていうかな、その何ていうかな、例えばクラス、学校学生さんであればさ、クラスの中のさ30人いたらさ、30人みんなと仲良くできるわけないやん。
まあそうですね、
大概
ね、
相性がある、ね、うん、合わないでしょ、
はい、
で、なんですかな、自分を認めてると、自分を認めていれば、
うん、
相性が合う人が一人いれば、まあ、例えばいなくてもなんだけど、幸せに過ごせるんだよね。ちょっと言うと、うん、周りからどう思われてようと、うん、まず周りが気にならなくなってくるんだけど、本当なのこれってね。
なるほど、
うん、あ、言うとけって、例えば悪口だったら、あ、言うとけって思えるようになってくる、
うん、
で悪口が気になってる間はまだ自分に自信がないと思ってたらいいよそうそうそうそう
そう、なんですよね。
そう、
欲があるんでしょうね。
そりゃね、
なんかこう、
うん、
多くの人に好かれたいっていう。
そうだけど、その前にまず自分をお前は好きかっていう話なんだよ。
うん、
自分の全部を好きですかっていう話なんだよね。
なるほど。
そうなの。自分の全部を好きになったら悩みがまずなくなるんですよ。100% 自分を認めてるってことだから。
なるほど。それをじゃあどうしたらいいかっていうのはまた自分で考えていくべきなんですね。
そう、自分がそう。腹が立つシチュエーションとか、嬉しいっていうシチュエーションはどんな時なのかっていうのをまず自分を分析することだね。なんて言われたらの話をこの間もしたじゃない、
うん、あ、そうですよね、う
ん、なんて言われたら嫌かって。そしたらそんなこと言う人と接しなきゃいいんだよね今度は、
うん、
で、嫌でも接さないといけないであれば、そのなんていうかな、うん、やっぱりそこはあなたのいる場所じゃないんだよ。
あ、
逃げろっていう意味じゃないけどね、他にもありますよっていうか、次のステップですよとか、そういうヒントだったりするんです。
そこから抜け出すのが難しいっていう話をなんか前回もしたような、しなかったような気もしますけど、
そうなんです。
そうですよね、うん、環境を変えるっていう、
うん、とまだ自分のことを認めてないと悪口言う人が出てくるっていうのも不思議な法則の話なのね。
あ、
うん、もう自分を認めて、それこそほらブスっていう言葉だったと思うけど、
うん、そうですよね、
自分を可愛い可愛いって言ってたら、そうね、言われることがなくなってくる、
うん
うん、言われるのが嫌なことを自分で自分に案外言ってたりするんだよね。
はあ、でもちょっとそれはなんか分かる気がします。
うん、だから可愛い可愛いって言って
一人の時に言います、
う
ん、じゃ
あ。そうそう、それでいいの。私も一人の時に言うの。鏡を見ながらね、鏡の法則です。鏡を見て自分にいっぱい可愛いって言ってあげてたら、綺麗だねとか可愛いねって、うわ超可愛いとか言って過ごしてたら、なぜか言われる回数が増えてくるから、ちょっとこれ試してみてほしいんだよね。
ちょっと一人でしばらく一人で出れる、
大きいのってラジオ大きいの皆さんにもぜひ試していただきたいんですけどね。
一人で照れてるかもしれない。
何言ってんだ、そういいんです、何言ってんだが最高なんです何でも言っていいんですよ。
そうなんですね、
もっと自分を肯定して、もっと自分を信じてっていう力をどんどんこの人生の中でつけていただきたいんです。そしたら例えば曲を作っている人、ね、病んでる方がいい曲できたりするけど、そこはその人その方のさじ加減ですけどね、うん、とにかく自分を信じること、これが私、これが俺っていうね。で、私が信じてる、私が好きになった人だから間違いないって、今度恋愛にもつながっていくし、私が信じてる、私が決めたんだからこの職場でいいってなるし、私が信じた、私が決めた今日のこうカレーを食べたいっていうカレーはを信じるとかね、結果まずかったとかあるかもしれないけどさ、そのまずいもさ、行った先で嫌なことがあったりとかもさ、好きと思ってた人が違かったりとかもさ、絶対後であの経験聞いてくる、聞いてきてるわっていうのが来るから、自分を信じて動くっていうことをどんどんやって、トライアンドエラーっていうか、うん、やっていって幸せになっていただきたいですよね、
うん、なるほど、確かに逆になりがちですよね。
そう、
認めてもらってちょっと好きになるとか、
そう、認めてもらいたいから頑張るとか、逆
になりがちなんですよ、これが。
そうなんだよね、うん、
それほど難しいっていうことですよね。簡単、
そうね、馴染ませるには難しいですね、うん、けどやっぱりね、もうね、何のために生まれてきたかってね、もう皆さん、もう本当に一人一人にもう絶対共通してるのは、幸せになるため、この一点ですよ、
うん、
うん、幸せになるために生まれてきた。
その幸せの形がちょっと人それぞれっていうことですよね。
そう、
この職業に就きたいとか、 それが幸せなのか、
そう、
幸せな家庭を築きたいが、
そう、
最終の幸せなのか、
そうなの。もう寝るのが大好きな人は一生寝てていいんですよ本当に、
まあ、それはそれで幸せですもんね。
そうなんです、極端な話だけどね、
うん、
うん、で、その幸せそうに寝てるのを見て支えてあげたいなって思う人が、何にもしない人が好きとかね、いるんだよね、
まあ、そうですよね、こんなに人がいればいますよね、
そう、噛み合うようにできてるからね。そうなんですよ、そこをこう、なんていうかな、うん、目を閉じて自分の心と話し合って、本当にどうしたいかを決めていく、選択していくっていうのをこうやっていただいて、自分をどうやったら幸せにできるかなっていう、こう人生をね、まあ過ごしていただきたいなって、私はちょっと言い続けていこうと思っています。まあ、また自分もそうやって自分の実験を今してますけどね、
うん、
でもやっぱ間違いないよ、うん、人からはね、本当頼なんつかな、もうまだフラフラして、どうし何してんだとか言われるけど、言うとけと思って、で、すげえことになったら、あの時はどう思って言ってあの時はどう思って、うん、言っちゃろうと思って、 そう、もしテレビに出られたらあのいろんな話のネタがあるなといろんな目にあったけど、
そうですよね、そうやってプラスに、
いやあの時ありがとうございましたって、うん、言ってやろうと思ってますけどね、うん、あれがあったから今がありますって言ってね、うん、全てのことに感謝できるってもうそこはもう信頼できてますね、自分を信じてるから、うん、本当にだからこう出会いは絶対必然だしね、うん、もういい経験ばっかりですよ、悔しくて泣いたこともいっぱいあるけどね、うん、うん、本当に私はこの人生を選んできてよかったなと思いますね。
いやでもそうやって言う人がやっぱ素敵に見えますよね、うん、
慣れるから素敵だなって思えるってことは
失敗談とかを笑って話せる人がもうすごい素敵に見えるんですよ私はなんでそんな笑って話せるの、
うん、もうねその先にもっとすごなんかもうなんて予想をはるかに超える、うん、もうご褒美が待ってるのが分かるもんね、まだ予想を超えるぐらいだから分かんないけど、
分かんない、
うん、具体的には言えないけど、もう自分が求めてたものをこれぞっていうのがあるのが分かる、ただそれだけは分かる、
はあ、
うん、やばいでどうする、
何それ気になっちゃうって
ねえ、もう何年後かはね分かんないけど、うん、絶対あのほらかねちゃんやっぱすげえわって、うん、そのムカつく人たちはもうその時代にいないかもしれないよね自分のすっげえ後でさ、もうね今例えばもう70歳ぐらいの人だったとしたらさ、はい、20年後つってまだ生きてるかどうかわからないから、ね、うん、そう、あの時はお世話になりましたって空に言わないといけないかもしれないけど、
うんうん
うん、なんかそういう、うん、もうほんと全てのこうものにね後から絶対感謝できるようになるので、まずは自分を信じるという、運転ってできる人、
運転あペーパーです
あ、まあ、運転ってさやってたら上手くなるんだけどさ、
そうですよね、
あ、まあ、でも声優さんだから声を出すのもさ出してる方が調子いいじゃない、
そうですね、
うん、そうそうそう、うん、まあそういう感じを声を出しやすくなるのってあの出してるからだもんね、
うん、
だから自分をと向き合うのをいつもやってたらもう自分と向き合うのがもう自然にだんだんなってくるから、
最初のうちは嫌だったりしませんか、
なるなるなるなる、
そうですよね、
まだ認められてないなって、そういうのが何でわかるかって嫌なことがあった時にわかる、
あ、
うん、あまだ自分を許せてないことがまだあるなって、それはもう嫌なことがあった時にしかわからない、
すごい果てしない気がしてきました。
まだ若いからね。急に悟り開かれてもね、ちょっと
そんな簡単じゃねえやって感じですよね。
そうそうそうそうそうそう。それがあのを楽しんで、
うん、うん。でも確かにそこから見えてくることもあるかもしれないですね。
あるある。
今まで避けてきたから、うん、きっと、
うん。
避けてきたというか多分簡単に考えてたのかもしれないですね。
ああ。いや、うんうん、そんなに難しく考えることでもないけど、
うん、
もう本当単純なことよ、今日例えば今何したい、今水飲みたい、じゃあ叶えてあげよう、うん、そんなこと、今トイレ行きたいと思ったらトイレ行くを叶えてあげるとか、もうそんなことからの話です、うん、
なるほど、
あ、空気的に今トイレに行く時間じゃないよね、本当はめちゃくちゃ行きたいのにって言って我慢してるのはやっぱ NG なんだよ、自分のと自分にとって、うん、
なるほど、
そうそういうところからです、
コンビニに寄りたいって思ったら寄ればいいってことです
か、寄ればいいんですどうしてもケーキ食べたいと思ったらケーキ食べたらいいね
食べれるかな、
うん、そういうことからです、で叶えてあげたら、なんか例えばね、これ今やってたら絶対遅刻すんなとかあんじゃない、だけどでもどうしてもやっときたいと思ってやったらさ、やってたらさ、先方がさちょっと遅れますみたいなさ、なんか結局罪を犯さずに済むとかねいうことが起こってくるんだよね、
うん、
そうで今日なんかも、まあ、収録今日はちょっと早く行ってみようかなと思ったら今日は早く終わるみたいな連絡が来るっていうねとかね、そうそうそうそう、
うん、
なんかうまく転がるようになぜかなるから、
うん、
それが面白くなる、
でも確かにそれが起こると面白いかもしれないですね、
そういうそれをシンクロと言いますね、
そっか、
そう
何か起こってまた分かることがあるかもしれない、
そうなのそうなの、だからまず自分発信で全てを始めてみる、こういうことやってみたいなと思ったらやってみる、 うんうんうん、そう、それをちょっとねぜひ自分で実験して、あーこれかって、で40代ぐらいになった時に美穂ちゃんが、皆さん自分を信じてるとねとか言って話ができるような、そうそうそうそう、私は25歳ぐらいの時にとこんな話をしてくれる人がいてっつって、ちょっと実験的にやってみたらね、やっぱりそうだったよって言って、
あ私もそうやって言える人になろう、
うん、ぜひぜひ、それで自分の夢を叶えて、うんうん、
そうですね、そう、うん、そうなんですよ、叶えてどうやって言ってやりたいんですよ、
そうそうそうそう、ね、だって信じてたら叶ったよって、うん、そうなんです、叶えたければもうね、どんどん自分の好きなことを、楽しいことをいっぱいやること、うん、人間関係で悩んだらワクワクすることをやる、その問題を解決しようとせずに自分のワクワクすることをただやればいいんです、そしたらなぜか叶うから、それをなぜか人間関係が収まるとか、不思議な話よ、その人と対決して喧嘩してる時間を利用して、はい、そう、うん、嫌な人がいてさ、はいはいはい、その人と対決したところでその人の性格は変えられないし、
まあそうですよね、
自分をその人のために変えなくたっていいんだよね、うん、そんなことより気が晴れることをやった方がよっぽどいいよ、
うん、
映画見たいなと思ったら行くとか、カラオケ行きたいなと思ったら行くとか、
うんうん、
そしたらなぜか相手がだんだんいい人なんだけど意味がわかんないけどそういうことが起きる、
すごい、そうなんだ、
そうなの、周りが加勢してくれたりね、なぜか助っ人が現れたりとか、不思議なんだよ本当にこの世の中って。
それはでも体験しないとちょっと分かんないやつですね、
う
ん、
ちょっと一回誰かとこうなんかギクシャク
したらバトルしろと
ギクシャクしたらちょっと試してみてほしい、
それはそれで怖いです
か、ね、うん、ぜひ皆さんも試してみてください、
もしそうなった時は自分からちょっと喧嘩するのはちょっと、
うん、喧嘩ふっかけて
ふっかけるのはちょっと
そうだよ、ふっかけちゃう、そうなんです、自分をこうとにかく自分を好きになる、自分を嫌い嫌いって言ってたらいつまでたっても好きになってみたいな、好きになってねみたいな軌道修正をさせられることが次々と起きてくる、
なるほど、
うん、
そう、それはそれで嫌ですね、
そうなのよ、もう嫌よはっきり言って、うん、だから好きになって自分の大事な人生の時間を大切に過ごす、
はい、
っていうことですね、
そうですよね、
うんうんうん、そう、そうなのね、だからなんていうの、生まれてきた自分を大事にね、大事に大事に、誰も大事にね実はねしてくれないからね、
うん、まあそう、
生きさ、なんつうかな、してくれないからね、じゃないか、自分を大事にできるようになったら周りが大事にしてくれるようになぜかなる、うん、
不思議ですねそれは、
そうなの、それもちょっとぜひ体験していただきたい、
体験したい、
体験したいね、体験していただきたい、
うん、はい、
そうそうそう、なるから、絶対これ、絶対法則、自分を大事にしてねとか、周りにいろんなものがこう守ってくれてるのがいるからさ、はい、一人一人に絶対います、だからもうなんていうの、うだうだ、自分を蔑むようなことをしてると、うん、いつまでなってもいいことは起きないです、どうか皆さんも自分を信じてね、
はい、
自分のことをまず大事に幸せにしてください、
はい
はい、じゃあじゃあじゃあそんな、平成最後の一曲は何にしようかな、
また聴けるんですね、あかねさんのお歌が、
ね、私ストーリーって歌ったっけ、
歌ってないです、
愛のストーリー歌った、
歌ってない、
よし行こうか、
おお、やばい、
やっぱりこれやろう、私の中でやっぱ平成に自分の転機が来て、
うん、
泣かずに歌えるかな、
いや
ね、
それはそれで、ね、
歌わせていただこうと思います、
ああ楽しみですね
いきます
か、ね、これはアシスタントの特権なんです、
イエーイ皆さんも、ね、もしかしたらイヤホンで聞いてるかもしれないよ、
ぜひイヤホンで聞いてくださいぜひイヤホンで聞いてください
よし、いきますか、
はい、
おやっぱ本当にね、 この曲で私も元気が出ました。
うん、
うん、どうか皆さんが幸せでありますように、そんな願いを込めて愛ちゃんのストーリーを歌わせていただこうと思います。ありがとうございました。
あ、素晴らしいです。
熱唱しちゃいました。本当にね、
私が涙出てきちゃいそう
ね、思いっきり好きなことをやる、
はい、
実はね、もうあの歌うちょっと前までミーシャの愛の形を歌おうかなと思ったけど、
そうなんですよ、
なんかね、雰囲気ポンってとポンって飛んできたの、愛のストーリーだった
っていう。びっくりしました。収録に来て何歌おうかなって言ってるんですよ。
決めてないみたいな。
いやでもそれでも歌えるっていうのが、ね、うん、いやいや私にはすごいですね。
やっぱりあのひらめきとね、自分の直感を信じて、
うん、
自分を信じて、ぜひ、この先も、時代がどんなに変わろうが、自分だけを信じて、まずは自分を信じて、
はい、
生きていきましょう、みんなでね、はい、うん、楽しいこといっぱいやりましょうよ。
そうですね、
うん、そう、
行くしかないですから、自分の人生
は。そうよ。で、空に上がるときにさ、みんなありがとうって。
そうですね、
あ、楽しかったなって。
本当に、
うん、やり残したことはないかってね、宿題やったかっつって歯磨いたかって終わらないようにさ、あれもやっとけばよかった、ね、これもやっとけばよかったってならないようにさ。
そうですよね、それが一番幸せとはちょっと違うとこですよね、
うん、そう、後悔がないようにね、うん、とにかく自分に優しい人生を、うん、送っていきましょうよ。
はい、
ねえ、やっぱ生まれ
てきて時間はかかるでしょうけど、
そうそうそう、時間をかけて、長い人生の時間をかけて、でも限られてるからね、人生の時間は限られてるから、
ね、さっきの歌じゃないですけど、
そう、だからこそ、うん、一つずつ叶えて、自分の夢を叶えてあげて、叶えてあげる人はね、一人しかいないんでね、自分の人生の夢を叶えてあげれる。
そうですね、
うん、ってことがもう本当にこの平成で学ばせていただいたことでした、
はい、
いやもうすぐおばちゃんね、平成ありがとう。再放送はもう令和になってるからね。
そうですよ、
本当に、
ありがとう平成、
平成、こんにちは令和だね。本当に、この31年間の間に出会ってくださった皆さんにも、お礼をやっぱ言いたいです。ありがとうございます。この場をお借りして
ありがとうございます。
はい、そういうことで、金の癒しの部屋でございました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
シンガーあかねがお送りしております。シンガーあかねの癒しの部屋、インディーズナイト自体209回目の放送でしたけれども、
はい、
この9ね、9っていいよね、収まるっていう意味があります。
お
い、うん、ことを収めるっていう意味があるので、
そうなんですね、ぴったりですね、じゃあ。
そうなのよね。まあ、次回の放送が、
はい、
令和元年
7
月30日になります。
夏真っ只中です ね、
ね、そうね、暑いだろうね、また。
そうですね、
本当に今はもうこの時代は暑さとの戦いだからね、う
ん、はい、
暑い放送を、ね、お届けしたいと思いますが、まあ、次回から、
はい、
まあ、今回、今回までは横尾美穂さんにもう手伝いを毎回お願いしてたんですけども、はい、次回からちょっといろんなゲストの方を、お招きして、やっていこうかなと思います。
それは楽しみですね、
はい、サラリーマンなのになぜか音楽に詳しいおじさんとか、
それめっちゃ面白そう。
そうそうそう、
もういい加減私に飽きていたかもしれない、
ね、いやいや、そんな
ことはない、まあ、私は3週目にいるんで、
そうそう、みほちゃんは3週目にね、
3週目にいるんで、
3週目にいるのでね、
ちょっと面白そうですね。
そういろんな人たち の話を聞いていこうかと思います、はい、で私もおしゃべりは我慢したくないので私もおしゃべりはガンガンしますけどね。あとはその 竜使いのお姉さんとかね。
竜使いそう気になる人が出てきすぎて
ちょっとすごいよ。こう 雲晴れ間作るからね、こう手でヒューヒューヒューとかしてね、光をこう読んだりする魔法使い
なんか後ろで見てた
ね、
ギャラリーみたいな
そんな人とかね。あと、不思議な絵を描くお友達がいるのでそういう人とか、ちょっと考えています。どんな思いで描いているのかとかね、そんな方々をちょっと、お呼びして、癒しの部屋。癒しってやっぱりね、何で起こるかって好きなことをやってる人を見ると起こるっていうことがやっぱ分かったから、そういう波動をラジオの周波数を使ってお届けしていきます。
いいですね、
はい、次回もどうぞ。
令和にふさわしい、新しい年にふさわしく、
はい、お楽しみに、
はい
はい、そういうわけで皆さんまた7月にお耳にかかりましょう、
はい、
ではおやすみなさい。
おやすみなさい。
ありがとうございます。